おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。人間の本質は心、魂。この世での人生は様々な経験を通して魂を磨くためにあります。また人生は世の中を照らす光となるために与えられた舞台ということもできましょう。幸福の科学の仏法真理は、本当の正しさや本当の幸福とは何かということを教えてくれます。生きていく上で欠かせない信仰心や価値観をぜひこの番組で知ってください。ラジオネームアッキーさんから、敬老の日に寄せてお送りしたお返しの人生へのご感想をいただきました。55歳を過ぎたらお返しの人生だと思うことという点に反応されています。私は73歳になりました。55歳はとっくに過ぎてしまいました。大切なことを教えていただきありがとうございました。恥ずかしながら和言愛語という言葉も初めて知りましたといただきました。ありがとうございます。いつもくださるクロス株之助さん、62歳の私に直球ど真ん中、刺さりすぎて胸に穴が開いたかと思いました。お返しの人生にはほど遠いのが現在の心境ですね。中高生が子供と大人の狭間でもどかしい思いをするように、壮年と老人の狭間で分別を要求されるのが我々世代かなとも思いましたといただいています。いつも頑畜のあるメッセージありがとうございます。また大阪の森久代さんからおはがきで、9月14日放送分の本、これから秋の夜長になるので読みたくペンを取りましたといただいていました。ありがとうございます。今日の天使のモーニングコールは、読書の秋にぜひご一読いただきたい一章をめくりながらお送りします。その書籍のタイトルは、知的正直について、大川隆法総裁の最新刊です。こちらをめくりながら、人生を豊かにする知的生活を送るために大切な心の態度をお届けします。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。幸福の科学では、知恵、物事の本質を知ることを大切にしています。基本教義の四正道、愛、知、反省、発展の中にも知、知ることが掲げられています。人生の中で多くを学び、知恵を深めていくことは、人間にとっての幸福への道であり、それは創造主の願いでもある、そう信じているからです。特に知識社会とも言われる現代、学びなくしては成り立たない生活を送っている方も多いと思います。最近は AI の進歩によって効率よく知識を得たり、答えにたどり着くスピードがどんどん早まったりしてきています。一方、インスタントな情報、同じような意見が飛び交い、さまざまな議論が表面的に終わってしまうことも。作品によっては整っているように見えるのになぜか不自然といったものを目にすることまであります。人間にはやはりどこか霊的な感覚が残っていて、血の通っていないものを見抜いてしまう力があるのでしょう。人が本来持つ知性の輝きや、人生経験の中で熟されていく知恵の光は、機械には決して真似できないということを感じます。人はただ便利で効率的に生きるために 生まれてきたわけではありません。どんな環境にあっても学びを重ね、その経験と知恵でもって人生や社会をより豊かにしていく、そこにこそ本当の幸福があり、私たちがこの世に生まれてきた意味があります。そうした知性や知恵を日常で磨き、開花させていくにはどうしたらいいのでしょうか。そのヒントを与えてくれる一冊があります。大川隆法総裁の最新刊、知的正直について。今日の天使のモーニングコールは、この本から知的生活の方法について学んでいきます。第一章、知的正直についてにはこうあります。人に対してはいい格好をしたり、勉強しているようなふりをしたり、てらって見せたりすることはできるのだけれども、やはり大事なことは自分自身はごまかさないようにした方がいいですよ、ということです。他の人にはよく見られたいし、物知りに思われたいという気持ちはあると思います。これを否定はできない人が多いと思いますけれども、自分自身はごまかせないんだということは知っておいた方がいい。自分をごまかさない精神が大事です。いかがでしょう。耳が痛いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。物事を正確に覚え、理解できるようになるには本来時間がかかるもの。わかるまでうんうんうなりながら、その時間とわからない自分に耐えているのは決してあなた一人ではありません。多くの場合、途中で焦り、なんとなく分かったつもりになって自分をごまかしてしまいます。でもいくら知ったかぶりをしても、そのメッキはすぐに離れてしまう。何よりそんな自分が嫌になるものではないでしょうか。うなずいている方も多いと思います。急がば回れというように、物事の基礎や基本となる部分はやはり自分をごまかさず、正確に丁寧に学んでいくことが大切です。ただ知識を暗記するだけでなく、なぜそうなのかをじっくり考えることで、その知識はやがて自分だけの知恵へと深まっていきます。そうした鍛錬を積み重ねていくうちに、理解のスピードも少しずつ早まっていくものです。書籍、知的正直について、第2章、教養人への道を歩むためのヒントには、こんな視点も説かれています。ジャンルについて、できるだけ専門領域を増やす努力をしていることと、そのヒントというか、ヒントや種探しとしては、いろいろなものに目を通す努力はしているということ、でも基礎はきちっとしたものは持っているということです。やはり努力は報いられます。他の人がしないちょっとだけの工夫をしなければいけないということです。ちょっと違ったものを勉強してみたり、あるいは違った組み合わせを考えてみたり、 プレゼンを考えたりする工夫のところは、自分なりにまだ努力の余地はあるのではないかなと思います。そうしないとダメです。何かと効率化がもてはやされる今、学びにおいても内容を絞り効率的に進めることがよく推奨されます。もちろんそれは大切な姿勢ですが、一方で弊害もあります。世界観が狭くなったり、背景への理解が浅くなったり、教養が十分に育たないままとなり、長い目で見れば成果につながらないということも少なくありません。大川総裁はかねてから、自分の専門を深めながらもう一本別の井戸を掘ることの大切さを説いています。全く異なる分野を意識的に学ぶことで、それぞれの知識が異種結合し、新たな発想や創造を生み出すことがあるからです。一見時代の風潮に逆らう無駄なことのように見えるかもしれませんが、これからの知的生活にはこうした専門領域を広げる努力が欠かせません。第3章、知的生活を経済的成功につなげる秘訣。この章では知的生活を経済的な豊かさに結びつける大切さと、そのためのヒントが語られています。開いてみましょう。多読とか大量の情報処理を進めているように見えるけれども、見切りというのもとても大事だということです。無駄なことは切る、あるいは諦めなければいけないものもあるということは知っておいてください。私自身も経験したけれども、頑張って読んでも3000冊ぐらい本を読むあたりのところでもう一つ壁があります。このあたりでなんと古い記憶が消え始めてくるという現象が起きるのです。これを乗り越えるのに脳の筋力トレーニングがいるわけです。脳みその筋力を鍛えない限り、この上にいけないのです。この上に行ったら、今度は1万冊でもう一つ壁があります。知識を増やしていく一方で必要な見切り、自分の人生にとってその情報がどれほど価値を持つのかを見定めることでもあるでしょう。これは必要だと思って時間をかけて取り組んでいることの中に、実は惰性で続けているだけのものがあるかもしれません。そうしたものを思い切って見切ることで、新たな時間を生み出していくのも知的生活を高める秘訣と言えるでしょう。ここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。2015年幸福の科学東京昇進館を本会場に行われた知恵の法講義の一部です。
私はですね、基本的にこの考える人は作りたいんですよ。いろんな状況に応じて対応して、成果を最大にしていけるような人間をやっぱ作っていくことは大事だというふうに思うんです。だからテーマから見ればこの本を読んだりする知的生活者のために書かれた本のようにも見えるけども、まあ、経営者にだって通用するような内容のことはこの中には 入っていると思うんですよね。だから考える人を作ろうとしている。そしてその考えもよく練って熟成させて付加価値を生むような考え方をまで作りなさいということを言っているわけですね。だからチーズだってやっぱり寝かせて熟成したものが美味しいし、ワインだってブドウの汁を絞っただけだったらブドウジュースにしか過ぎないけども、よく寝かして発酵させれば熟成してくれば値段の高い美味しいものが出来上がってくる、そういうふうにこの知恵の部分まで、知識が知恵になる。さらに知識の前の情報の段階です。生の情報はまあいっぱい流れてるし、皆様方が今インターネット系や、スマホや、いろんなものでこう情報を取るっていうレベル、いわゆる情報のレベルだと思うんです。大抵の場合は情報サーフィンしていることが多いと思うんですが、あれはまだいわゆる知識のレベルまで行ってない、生の動いている情報で無駄がたくさんあると思います。この中から使えるレベル、例えば仕事で使えるとか勉強に使えるとか、何かで使えるレベルまでこうちょっと精錬したというか、ちょっとこうなんていうかザルですくってこうより分けて使えるレベルになってくれば知識と言えるレベルですね。知識は役に立つし、いろんなものを使いますけれども、さらに値打ちの高いものを作ろうとしたら、その知識の中でもこう知識を集めていくけれども、それを寝かしておいてさらに付加価値を高めるものにならないかどうかを考えていくことが大事なんですよと、そういうことをまで言っています。ですから読書会とかそういうマスコミ会で、知の巨人とか、知的ななんかすごい、活躍をしているというように言われている方でも、私から見るとそう見えないものも一部ありますよ。単なる情報ですね。情報を一生懸命解説しているだけにしか見えない人もいっぱいいますよと。情報をいっぱい解説しているので、よく知っているんだな、すごいな、知の巨人だなと言ってるけど、これは情報にしか過ぎないんじゃないですかということで、でどうしたらいいわけですかというと、それは答えはない。解説をしているけども、いろんなことについてこんな情報があります、あんな情報がありますっていっぱい流してるんだけど、それに対してどう考えるべきなのか、どういうふうに主張を持っておられるのかということに対しては答えがないというレベルがあるんです。これはやっぱりまだまだ情報から知識に、知識から知恵にという進歩はいってないんじゃないか。だから、まだ生成されてないレベルで流している、時間を持たせているレベルではないかなと思うものがたくさんあります。ですから、その辺をよく見分けていく必要があって、摂取しているものがやっぱりどの程度精錬されているかによって、やっぱり何かその人の考える材料としてのですね、レベルがやっぱり変わってくるということはあるんだということですね。だからちょっとした情報だけで、翻弄されすぎてはいけないんだということかと思います。
お聞きいただいた説法は、最新刊知的正直について第4章、考える人を作るための法に収められています。今日は最新刊知的正直についてを紐解きながらお送りしてきました。知的と聞いて自分には関係ないと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、人はみんなそれぞれの立場で何かを学ぶために生まれてきています。遥かなる昔、無限の向上を目指せという根本仏の願いによって作られた私たちの魂、一人一人の心の中に仏とつながる知恵の光が宿されています。与えられた環境の中で、さまざまな経験と学びによって磨き出された知恵の光は、あの世に持って帰れる悟りであり、あなたの愛の心をも育みます。今日お伝えしてきた点を踏まえた知的生活で、人生をより豊かに光り輝かせていきましょう。さて、全国の幸福の科学では悩みに応じた様々な祈願を執り行っています。自らの意思を固め、 眠っている守護霊を目覚めさせ、天上界の指導霊団と一体となるための祈願。自我力ではなく、天上界と一体となって努力を重ねていくことは、思いを現実化するための強い力となります。今日の内容に関連して、知性を磨くための祈願も多数ありますので、その一部をご紹介しましょう。知性開発祈願。こちらは創造主エル・カンターレの分身として、かつてアトランティス大陸に降臨し、文明の最盛期を築いた全知全能の主トス、宗教家、政治家、哲学者、科学者、芸術家を一人で兼ね備えた超天才トス神の御力により、知性の開発を助け、精進を力強く導いていただくための祈願です。心の底から精進を誓い、知性の輝きを授かります。こちらは総本山未来館で開催しています。学業成就祈願。トス神特別霊指導。本大霊エル・カンターレと学問の神トス神に対して、世のため、人のため、世界のために優位な人物となることを祈ります。祈願者のお名前を祈願の中で3度読み上げます。強力な祈願。新宿庄社、千葉昇進館、中国昇進館で開催しています。この他にも受験必勝祈願、英会話ベラベラ祈願、ボケ封じ協力祈願など、学業や受験の成就、あなたの知的生活を向上させる各種祈願を全国の庄社で執り行っています。遠方の方は代理祈願も受け付けています。ご興味のある方、番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお気軽にお問い合わせください。それではプレゼントのお知らせです。今日のテーマでもある書籍、知的正直について、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームからご応募いただけます。E メールの方は message@tensi-call.com、 message@tensi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022、 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは天使のモーニングコール、今週はこの辺で。ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。